EVMACDC みたいに言わ
ねえ。MM の声なんか超でかいんだから。
石川、
おまん、
ブルンの、
インサイドライブ。
まあそんなこんなで、さっきも話したとおり、石川ちゃん、スマホを使ってないわけですよ。なので、スマホを落とすこともないし、映画になることもないですよ。北川景子さん主演で。なんですけど、まあさ、俺たちもさ、そもそも俺が業界に入った時はみんな手書きで台本書いてたし、それがやがてワープロで打つ人が現れ、で今石川ちゃんもパソコンを使って打ってるというところで言うと、まあこの20年ぐらいの間にもう何、生まれながらにしてパソコンがあるのが当たり前みたいな生活だったり、なんならもうもはや生まれながらにしてスマホから入る人たちっていうのは増えてるわけじゃないですか。っていうと、俺今すげえ悩んでるっていうか迷ってることがあって、そのスマホすら使ってない人間がよ、家に AI スピーカー入れようかと思ってんだよ。ダサって言ったかが。いや、ここから先どう考えても AI スピーカーがあるのが当たり前の生活っていうことがスタンダードになってくるじゃん。加賀は入れてる AI スピーカー、家1個だけ持ってるけど使ってないってこと。ダセ、お前のがダセよ。使いこなせてないんだろ多分。使い方が分かんない。あ、そう。いや、それでさ、いや、こうなると多分どう考えても AI スピーカーがあることが当たり前、世の中みんなあって当たり前になってくると思うのよ。多分ここ5年10年の間にそういう生活になると思うから、ちょっといち早く導入してやろうかと思ってるんだけど、どうやって使うのかがわからない。深くうなずくんじゃないよ、かが。AI スピーカーは、Google を使ってないとダメなのかとか、そういうところからわかんないし、多分そう。それは Google の AI スピーカーでしょ。どこのスピーカーがいいのかもわかんないし、あと俺が一番知ってる人で使いこなしてるのは朝倉大輔さんなんだけど、朝倉大輔さんの話ぶりから想像するにすげえ便利。だけど朝倉さんが言ってたのは、前も話したと思うんだけど、なんかわかんないけど月に1回ぐらいなんかのチェックっていうか、なんだろうけど、ネットが止まることがあると、数分間、朝方とかに。で朝倉さんは未だにこう夜中に作業をする人だから、朝方 AI スピーカーが動かなくなることがあって、何もできなくなることがあると。数分間。でさあ、そういうのを聞くと、あ、なんかそれもめんどくせえなと思いながらも、石川ちゃんは AI スピーカー、2019年に AI スピーカーを導入しようと思ってるんだけど、リスナーのみんなの AI スピーカーライフはどんなものなのかをちょっと知りたいわけですよ。どれほどみんな使いこなしててあれなのか、あとどこのがいいのか。お、何かが、え、使うことない、天気聞くぐらいしかない。え、でもさ、どうやるのか分かんないんだよ俺は。分かんないけど、朝倉さんが言うには、電気つけてみたいのを言うと、家中の電気、あそこの電気だけつけてとかいうのとかできるっつって言ってて、でもちろんお天気も聞いたりとかするし、え、全体変えないといけない。そ、あ、電気の配線とかそういうこと。そんな、だってそしたら リフォームだよもう。ビフォーアフターだよそれ。全体は変えなくていいんじゃないかな。あの、分かんない、スイッチと連動させるんじゃないの、スイッチから。だから多分そこ、多分俺のね、工事、あ、いや違うよ、多分 Bluetooth。 Bluetoothルナシーのニューシングル Bluetooth。 え、多分だけど、え、多分スイッチ側に Bluetooth 的なものを取り付けるんだよ多分。それで、え、 Wi-Fi で行く、あ、全体を Wi-Fi、 それでもさ、何らかのことで Wi-Fi が落ちたら大変なことになるよねでしょって、もうそれ、あ、ちょっとリスナーのみんなどうしてんのマジどうしてる2019年俺は ASP が元年にしたいんだが、それの参考のためにリスナーのみんながどうしてるかをちょっと知りたいんだ。あの、何を連、どう連動させるの、あとどこの AI スピーカーがいいとかってあるよね絶対ね。だってなんかさ、この前ビッグカメラ行ってさ、別に違う買い物で行ったんだけどさ、なんか売り場のとこ見たらさ、なんだっけ、 Google かなんかの AI スピーカーのミニみたいのがあって、もそれ持ってる、なんかそれ結構安くない、なんか 3,4,000円とかで売ってたりとかするよね。 そんな値段で買えちゃうのとか思って、あ、何テレビ買ったらついてきた香川は、あ、そう、まあ自分から買ったわけではないと。え、ってことはさ、え、テレビ買ったらついてきたんだろ、テレビとなぜ連動させないの、責めてるよ俺はお前のことえ、音楽聴かせてって言ってもその音楽配信サイトに登録してないという、あ、よくできた商売だねえ、そうか、え、じゃあやっぱ Amazon の AI スピーカーを買うと、 Amazon 音楽聴くために Amazon のなんかそのストリーミングサービスみたいのに登録しないと音楽を聴かせてくれないのかな。大丈夫科学、僕そもそも音楽聴かないから大丈夫YouTube 開いてって済むから大丈夫だからえ、プライムに入ってるとかあるのか、 Amazon の場合はか、あー、いや、そっか、で、そうか、アマゾンプライムに入っちゃうか。でもアマゾンプライムってさ、クレジットカードなんて入れないでしょ、多分。じゃあアマゾンダメだな。カードねえから。代引き言わしてくんないでしょ。コンビニ受け取りとかもやってくんないでしょ。ああ、そうなるとアマゾンはねえな。だとしたら、いや、俺あと本当に手出しちゃまずいと思ってるのが、アマゾンプライム的なネットテレビっていうやつですか、いわゆるあれ手出したらもう廃人になるじゃん、どう考えても。実際暇だった時の香川がそうだしバカみたいにいろんなテレビ見ててしてこう、うん、いや、そうなる、ね、そっちも手出した方が快適な生活になるかな、どう思うみんなリスナーしか相談できるやつがいないんだえ、実際問題、もうネットフリックスとかどれぐらい人が入ってんだろうね。まあもちろん何万っていう単位だろうけど、なんなら複数入ったりしてるでしょ、もうアマゾンプライムとネットフリックスみたいな。どうしてんのみんなマジで。それ見始めたらもうだってさ、人生こっから先全部そのアマゾンプライム見ても見切れないんだよ異常事態じゃない、コンテンツが溢れてるってテレビ見てるだけで人生終わっちゃうぐらいあるのよコンテンツが。そこに手出したらさ、もう抜け出せないよ石川さんテレビ好きなんだもん基本的には今あれだよ、でも今24見直してっから、石川さん今さら1からまあまあまあ、そんな中、まあリスナーに問いかけてることといえば、パソコンとかでどんなソフト使ってんの、あるいはワードではどれぐらいフォントとかにこだわってんのみたいな、話をしましたが、いろんなメール来てますよ。なるほどランフォード、東京都会社員38歳、フォントランキング発表してくれてます。3位メイリオ、出ましたねアニメソングを歌ってる歌詞ですね多分メイリオメイリオちゃんあー、これもありますね時々。2位ひらぎの、これも読みやすめですよね、なのフォントとしては。そして1位、多分言うって遊ぶ、あの遊ぶっていう字の中、信条の中にあるやつの、三髄がついてるやつのユーゴシック、これも気になるフォントではありますね。 はあ、はあはあはあははあ、なるほど。あ、読み休めのやつを使ってますね。これ何の仕事なのかな、ランフォードは。会社員。ソフトウェアランキング5位、この前も出ましたね、これ GIMP って読むんだっけ、 GINP って書いて GIMP。 そして、まあ、4位飛ばして3位 Excel。 ここまではなんとなく我々が把握してるんですけれども、4位のやつ知りませんね。 X コード、これ X ビデオを見るためのところではないのかなX ビデオを軽く見られるためのアプリなのかな X コードそして、2位、これなんか見たことあるような、フランツ FRANZ。 そして1位が STEAM っていうのかな、 STAM、いうところで、解説入れてくれてます。解説は怖い今解説を読むのが一番怖い。ユーゴシック、あ、エクセルのデフォルトの本当なんでそのまま使用してます。ああ、それで見てるんだ。ああ、なるほど。あ、平木のフォントサイズがコンパクトのため好んで使用します。メイリオ、人から共有受けたドキュメントはメイリオになってることが多いです。ああ、確かにね。ああ、そして、もろもろソフトの解説してるんですけども、さっきの GIMP、 GINP は、無料で使用できるフォトショップという立ち位置のソフトですと。そして X コード、はあ、なるほど。私は iOS、 iPhone のアプリのエンジニアをやっていて、開発に使用する専用ソフトです。そして Excel が3位ですけれども、あ、ついにこういう仕事の人なんですね。文章を書くならエクセル、情報をまとめるのもエクセル、集計するのもエクセルです。なるほどね、この文章を書くのにエクセルを使うタイプの方なんですね。そしてフランツ、コミュニケーションツールを管理するソフトです。中には、スラックっていうのかな、 SRACK、 スカイプ、これはスカイプですね。で、ディスコードなどを管理しています。リスナーの方にもおすすめするソフトです。なんだろう、コミュニケーションツールがちょっと実は分かんないスカイプとかそういうこと、 LINE とかなのかな、分かんないけど。そしてSteam は、ゲームのプラットフォームですと。動画を見るなら YouTube、 ゲームをするなら Steam という立ち位置のソフトです。へー、なるほどなるほど。じゃあこれゲームしてる人は意外と使ってるんだろうな。なるほどね。そうか、ユーゴシックは Excel のデフォルトのフォントか。なるほど、確かにあれは読みやすいな。あとは、タロウ、どこなんだ、住んでんの。みんなパソコンでどんなソフトを使い、どんなことをしてるのかという話ですが、毎日、いろんな、人のパソコンをメンテナンスしてる私が見た感想を送りますと。あ、そういう仕事なんだね。パソコンを仕事で使う人は石川さんたちと同様に、ワード、エクセルを中心にインターネット、メールのみという用途の人が大半ですと。まあそうだろうね。その他は、職種に応じた専門ソフトを使いますと。デザイン系の方ならアドビのフォトショップやイラストレーター、設計のことなら CAD とかで CAD って言うんだよ、確かね。 CAD 出ました。簿記会計なら経理ソフト、はあ、病院なら電子カルテ、はあ、あ、お寺なら檀家の管理などです。はあ、フォトショップやイラストレーターは今や買取ではなく月々いくらですし、個人で購入するにはちょっと高価なので、趣味で、写真の加工をする程度でしたらもっと安いソフトが好まれますと。まあそうね最近はスマートフォンの普及で特に若者のパソコン離れが多くなっています。ですからスマホでなくパソコンをメインに使用している方はどちらかというと年配の方に多い印象です。あ、そんななんだ、もうそんなか。でも、まあ作家もそうですけど、ディレクターとかも、それこそ編集ソフトとかあったりするから、さすがにまだスマホだけで番組とか作れないよね。そこまでのソフトとかないし、まあなんつうの、編集とかはある程度画面が大きくなると疲れるんだよね、マジで波形を切ったりするのに。 そんな年配の人たちが仕事以外でよく使う内容は、ああなるほど、1自治会の帳簿などをワードで作成する、はあ、現金水筒帳などをなぜかエクセルではなくワードで作成する人も多い。ああそれは多分エクセルが使えないんだろうね。あいやそういうことに関してエクセルの方が便利だのは分かるよね。うん、それから年配の方がは仕事以外でよく使う内容、スカイプで遠くに住むお孫さんなどと無料テレビ電話する。あーなるほどね、お子さんやお孫さんが海外にいるという方意外と多い。あーなるほど、石川ちゃんそういう点でも現代社会から取り残されてんな。スカイプとかやったことないし、うん、そもそも孫がいないし妻もいないし、うん、そして株の売買やそういう金融関係の取引と情報収集、 お仕事引退された後頭の体操を兼ねて株の売買に挑戦する人が多いように思います。実際問題死んだうちの親もそうだったしね、投資なんかしてたし、うん、なんかよくわかんねえソフト入ってたもん、なんか家のパソコンに実家のパソコンに。そして馬券の購入などギャンブルに関すること、これを購入するためにパソコンを買ったという人に今まで何人も会いました。あーなるほどね、あまあよくさこうね VHS とか普及したのやっぱエロビデオが出てからとか言うじゃないですか、やっぱ欲に関することってすごいね。お年寄りがさ馬券買いてっていうことでパソコンを触り始めるっていう欲に対する衝動ってすごいな。そして、YouTube で昔の歌を聴く、年配の方は最新ヒット曲より昔の歌を好んで聴きますので余計に YouTube でこと足りてしまうそうです。以上のことが見受けられます。パソコンは所詮道具です、パソコンに使われないよう上手に便利に使ってもらえればいいなと思いますと。ああなるほどね、だからうちのお袋とかもこの情報化社会には取り残されてますよね。だから親父が使い始めたからパソコンをなんとなく使ってますけど、あの Windows アップデートの仕方が分かんないし、まずうーん俺が年に数回実家に帰った時にアップデートをかけてなんかウイルスチェックもするみたいな感じですし、ネットしか多分使ってないでしょうね。うちの袋もかたくなにガラケーですからね。かたくなにガラケーですし、うちの袋は多分ワードも使ってないと思うんで、おそらくネットしかしてないと思うんですよ。だとしたらスマホでこと足りねえかっていう。さらに、ウェブデザイナー福岡県宝屋、おーなるほど、ウェブデザイナーどういうのを使ってるんでしょうか。私のメインで使うフォントは聞いたことね、森沢新ゴシック R、 森沢カタカナ新漢字ゴシックで R は大文字、 R 指定さんの R でかっこ、これ多分ウェブデザイナー界でのそういう言い方なんでしょうね、かっこ新語 R を使ってますと。それそういうふうに訳すんだって、新語 R。ワードなどのフォント選択としては、A-OTF 新語プロ R と表示されており、別途購入するフォントですと。新語 R は実はいろんなところで目にする定番フォントで、柔らかくもありがっちりしているから見た目に安定感があるので、第三者に渡すような内容の制作物、例えばサイトのイメージデザインや、イメージデザイン制作時やマニュアル作成時はこのフォントを利用しています。ああ、なるほど。だとすると俺は見てたかもしれないな。 MS ゴシック系はデザイン時には微妙なゴツゴツ感とバランスがなんか悪い、さらに没個性な雰囲気がするため使わないようにしていますが、 Excel だけは数字の見やすさから MS ゴシックを使っていますと。うん、なるほどね。フォント問題といえば、石川さんの台本が Mac ユーザーのスタッフに渡すとフォントが反映されていないと愚痴ってることが多々ありますが、これはソフトがファイル内で使用されているフォントとマシンにインストールされているフォントを照らし合わせて、インストールされていたらそのフォントを使用する、入っていなかったら違うフォントを使用するという流れのためです。
しかしもそこは分かってる。基本そのソフトのデフォルト設定のフォントが使われていると思います。ちなみに私のパソコン環境はどこかおかしくなっているのか、インストールされてないフォントが使われたパワーポイントが送られてくるとなぜか全てインストールされたね、フォントが使われたパワーポイントが送られてくると、なぜか水曜どうでしょうか使っている筆文字のフォントに変換されるほがらか書体に自動変換して表示するため枚数が多いパワーポイント原稿が送られてくると大変面倒ですとそれは面倒だろうな話は戻りますが、インストールされているフォントとの照らし合わせでフォントが表示されるという状況が大きく関わるのが私たちウェブデザイナーの仕事。まあそうね、サイトの閲覧状況は Mac、iPhone、Windows、Android など様々でデフォルトのフォントが異なるので、私たちはサイトの基本設計に、基本設定にフォント設定を行うことが多いです。設定内容はデザイナーによって違うと思いますが、例えば平木の覚悟、メイリオ、大阪ってなんか見たことあるな。さらに MSP ゴシックというフォント設定がサイトには書き込まれており、これは平木のがあったら平木のを使い、なかったらメイリオ、なかったら大阪と各閲覧環境に必ず入っているフォントが引っかかるような使用フォント使用優先順位の設定が組み込まれていますと。いろいろ大変なんですよ、ウェブサイト制作現場。確かにな。いやいや、わかる。これが信号あるですか。はいはいはいはいはいはいはい、はい、確か、俺結構好きかも。はいはいはい、太くなっていくと下に行くにつれて太くなっていくパターンのやつね。はー、信号ある好みかもしんねえな、意外と。すっきりしてるね。すっきりしていながら、なんつうの、安定感あるっていうか、見やすい。可愛げもあるし、俺が使ってる丸ゴシックにちょっと印象近いかもしんねえな。なるほどね。さらに、吉宗、会社役員、高知県46歳、前もメールくれましたよね。そうか、この人はあれだ、あの高知空港に朝カツサンドを作って配達してるっていう、その時に清水さんのオーナーと聞いてくれてるってメールくれてた。とんかつ屋のフォント事情なんですかまあ、とんかつ屋さんだってパソコン使われることあるでしょうし、とんかつ屋のフォント事情なんですが、季節物のメニューとかイベント限定メニューとかを差し込みで入れることがありますと。それはワードで作りますと。印刷してラミネート加工してメニューの間に挟んだりします。なるほどね、ありますね、よく見かけますね、いろんなお店で本当はメニューとかはイラストレーターやフォトショップで作るんでしょうけど、そんな技術はとんかつ屋にはありませんと20年くらい前に本屋さんでワードで作るポップ広告という本を見つけ、その本に書いてある通りに作ってますと20年前の本の通りに作ってるとフォントは、最初は HG 創鋭角ポップ体とかを使ってウェブデザインのプロの方がおっしゃってた50過ぎのパソコン教室に50過ぎてパソコン教室に行き始めたんが否めないポップを作っていましたが、フォントも年賀状ソフトについてきたやつがいろいろ入ってたり、いろいろ買ったり拾ったり、なんだかんだり今は数百種類入ってて、ワードのフォント選択の、フォントを選択するプルダウンボタンを押すだけでメモリーが足りず数分フリーズしてしまい本末転倒ですと和のテイストを基調にするので、今は有沢楷書っていうフォントを使うことが多いです。あるに沢、あの沢本丸さんの沢、に楷書。ただ屋外店舗に出店するときなどはDF なんとかポップ体っていう推しが強いフォントを使うこともあります。まあなんとなくわかりますね。パッと見て目に入りやすいやつでしょうね。会社のパソコンで使うソフトですが、ダメなとんかつ屋のパソコンの使い道は圧倒的に暇つぶしが多いですなのでダントツで使うソフトはインターネットブラウザーですと、インターネットエクスプローラーや Google Chrome と。出ましたね、2番目に使うことが多いのは JRA バンネクストというソフトで中央競馬の過去数十年のレース動画や競走馬や騎手のデータを調べることができる月額864円の有料ツールです。もちろん仕事には何の関係もありません。会社のパソコンに入れてるわけですね、これを。あー、やっぱりこうギャンブルにまつわること入ってくるんですね。3番目に使うのはマイクロソフトオフィスの互換ソフトで、あ、知ってる、ただで使えるリブレオフィスっていうソフトですと。友人にお願いされて数学の問題を作ったりしてるんですが、あ、なんかそういうこともやってんだ、数式って専門のソフトじゃないと書けないんですと。ワードにも数式エディターってあるんですが、そんなのあるんだ、なんかしっくりこなかったのでリブレオフィスの数式エディターを使ってますと。4番目にやっとワードが来て、5番目は、JTRIM っていうフリーの画像処理ソフトですと。僕にはこれぐらいの機能がちょうどいいです。ペイントより使える機能が多いので重宝していますと。一昔前に比べてクラウド化っていうんでしょうか、ブラウザでやれることが多くなって専用のソフトはあまり使わなくなった気がします。このメールもメールソフトではなくブラウザから打ち込んでますし、でもあまりクラウドに何もかも残しすぎると突然死したら恥をかくんだろうなと思ってます。死ぬ時は自動的に消えるシステムが欲しいです。確かこれあるんじゃなかったっけ、自分の消せるやつ、なんかそういうソフト。ラッコちゃんも来ましたね。ラッコさん第5位、よく使うソフト、これもジェットトリムまたはギンプ2、これは画像編集ソフトですと。JTRIM は必要最低限の機能しか入っておらず、その分起動が軽いです。画像の縮小や一部分を切り出すのによく使いますと。GIMP2 は Photoshop みたいなソフトですと。絵の合成からユーザーが作ったペイントツールを入れることもできるので、Photoshop がなくても GIMP2 で完成させてしまうこともできます。前に B 祭10周年 T シャツのデザインを送りましたが、それを書いたのも GIMP2 です。どちらも無料で公開されてますと。そして出ました、ラッコさんの第4位、スチーム、さっき出ましたね、ゲームサイトのスチームでゲームをやるために使うソフトですと。これ前、そうか、前ラッコがスチームでゲーム買うの買わねえのって言ってたか、そうかそうか。このスチーム上でゲームを買ったり、フレンドとやり取りをしたり、ゲームを起動させたりします。 iTunes みたいなものです。そうかそうか、なるほどな、この前もそういう風に説明してくれたもんな。あ、出ました、これ石川ちゃんも入れてますね。第3位、VCL メディアプレイヤー、もしくは GOM プレイヤー、映像や音楽を聴くときに使います。主に VLC メディアプレイヤーを使うんですが、たまに VLC メディアプレイヤーで反応しない映像があるので、そういうときに GOM プレイヤーを使いますと。また音の編集をするときに、何の音声ファイルかを確認するために聞く用や、ラジオの録音ファイルを開く聞く用で VLC メディアプレイヤーを使いますと。パソコンに取り込んだ音楽を聞く用は FOOBAR2000 を使っています。 FOOBAR、 これは一度音楽を FOOBAR2000 に入れると、ソフトを消しても次に起動させた時に音楽ファイルが残っているので、音楽の百科事典のように使っています。ちなみに音を編集するときはオーダシティを使っています。 B 祭のジングルはこのソフトで作りましたと。オーダシティ、 AUDA でシティ CITY、 へえ、そんなソフトがあるんだ、オーダシティ。そして第2位、ツイーンっていうのかな、 TWEEN、 ツイッターのクライアントソフトですと。ごめんラッコ、わかんねえ。ツイッターのクライアントソフトって何？お金を出してくれるクライアント。ツイッターをやり始めた頃から使ってて、ツイートを書き込んだり見たりしてるのはほとんどこのソフトを使っています。しかし自分の場合このソフトを使っているとかなり重くなるので、1日1回のソフトの再起動しています。ツイッターってツイッターから書き込めるんじゃないの？ツイッターはソフトなの？サイト、アプリ？ツイッターはソフト？ツイッターラジオ？俺もその流れ持っていこうと思ってた。 だから俺も思ってた。ラジオじゃないと思うんだよな、ツイッター。未だに。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
さあ、そしてですね、ラッコさんの1位なんですけども、ここまでは、まあ、画像編集、ゲーム、そして音楽を聴くよ、そしてツイッターときましたが、ラッコさんが一番使ってるソフト、ラジオに関するソフトです。これさ、言っていい、こっち多分ダメなやつだと思うんだ。ラッコさんの文章読むと、これは言っていいやつかな。まあ、ラジオを録音するソフト、こっちがいい、両方ダメ。ああ、はいはいはいはい、はい、ああ、まああれっすよね、そのまあラジオに関するグレーなソフト、恋に恋こかれて恋に泣くタイプのソフトなんですけど、でもさ、こうラジオに関するソフトをさ作ってくれてるっていうのはありがたい話だよね。うん、いらねえじゃん基本。あーいうことで、あーなるほど、これ一切読めないんだけど、ラッコさんのこの1位のソフトのやつ。なるほどね、あーはーなるほど、うん、ダメだな。これダメだ、読んじゃ。これダメだ、ラジコだけしか使っちゃダメだよ。
ブルンの B サイドユアライブ。